Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ57です。
はい、57。
はい、今回はハドソンです。
はい、
まあこちらもね、ゲームを遊んでれば知らない人はいないでしょうと。
そうですよね。
はい、最近はねちょっと聞くこと少なくなったと思うんですが、まあ、それは理由がありましてね、この後その辺も話していこうかなと思うんですけども、まあ我々あのファミコン世代からすると一大メーカーですな。
そうですね。
まあ、知ってるメーカー挙げてくれと言われたら、最初の方に来るであろう、メーカーですね。このメーカーで好きなタイトルをって言われたら何本かはもう絶対出せるだろうというぐらいたくさんのゲームタイトルも作っているメーカーです。
はい。
ところがね、これ歴史がその分というか、めちゃくちゃ長
い
メーカーになってまして、なので今回もね、結構長くなりそうなので、早速本編に行こうかなと思うんですが。
はい。
はい。では今回はハドソンの話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
株式会社ハドソンは、北海道を発祥とするゲームソフト会社であり、販売会社であると。この北海道発祥っていうのもね、結構有名でね。
そうですね。
当時あの、やっぱり、こういう大きいメーカーっていうとね、東京とかね、そういうイメージがあったんですが、北海道の会社なんだっていう。しかもそれがなんとなくユーザーも知ってたっていうのがね。
そうですね。
不思議なんですけど。
はい。
でね、事業拠点自体は、まあ大阪、名古屋、福岡とかにもあったんですけども、本社は札幌にあったと。はい。いうことで。創業されたのが1973年5月18日。
はい。
代表者というかね、
はい、
工藤雄二さんと、
はい、
その弟の工藤博さんというご兄弟で、
はいはい、
札幌に通信機器と美術写真の販売を目的とした有限会社ハドソンとして創業されたと。で、アマチュア無線ショップとして、ハドソンというお店を開店してたそうなんですね。
はい。
で、1970年代ね、創業して、その70年代はパソコンのソフトウェア制作で、徐々にこう、仕事が軌道に乗り出してですね。
はいはい。
で、その時にお兄さんのユージさんが、アメリカで、パソコンブームが起こっているというのを雑誌で見てですね。すぐアメリカに行きまして。
はい。
まあ、当時はやっぱりちょっと高額だったパソコンを買って帰ってきてですね。無線機の販売だけじゃこれからはダメだと、
はい、
新しい商売をしなければということで、まあ、パソコン事業にも乗り出すと。で、1978年に日本で初めてパソコン用パッケージゲームソフトの開発販売業も行うようになると。で、当時ね、あのハドソンに限らず、電子機器を扱っているという理由で、他のアマチュア無線ショップもパソコン販売会社に鞍替えしてたそうです。確かにね、あの昔ってアマチュア無線っていうのがね、ちょっとブームになってまして。
ありましたね。
で、ソフトウェアに関してはね、もともとやっぱパソコン本体を売るのがメインだったんですけども、まあソフトウェアも売っていこうということでやってたんですけども、もともとはパソコン買ったお客さんが自分でプログラムなんか作れないので、まあおまけとして作って売ってたと。で、結局ほら、ソフトないとただの箱ですから、パソコン
って。そうですね。
で、しかもまあそのソフト作るにしても、ハドソン自体に開発用の機材があることはあったんですが、まあ、少なかったということで、お客さんに販売するコンピューターを納品の前日にこっそり開けて、プログラム打ち込んで、当日朝に再度梱包して納品するっていうことを、まあ、やってたらしいです。
へー。
だ、開発パソコン自体を商品のパソコンで賄ってたという初期の頃はね、そういうこともやってたと。で、ソフトの店頭販売っていうのもやってたんですが、まあ、ローカル都市で、チェーン店とかもなく1店舗だけでやってた上に、まあ、宣伝もしてなかったので、本当に知る人ぞ知るマニアックなお店という状況だったらしいんですよね、当時は。
なんかちょっと ファルコムの時にもこんな話しましたね。
はい。だからもう、ファルコムとやっぱ近いんですね。かなり。
そうですね。似てますね。
生い立ちはね、この時代の流れとした、うん。で、その後ね、お店は徐々にあの、地元の大学生などのそのパソコンマニアね。
うんうんうん。
札幌市内のパソコンマニアが集まる場所になってきてですね。で、その来てたお客さんの中にはですね、
うん、
後にハドソンに入社してボンバーマンを作る人になったりとか、で、一部の学生はアルバイトとして入社して、
うん、
自分でソフトを作ってそれを店頭で売るとういう感じでですね、なんかその本当にこう、同人イベントというか、うん、
そうですね。
なんでしょうね。楽しそうでしょ。そうそうそう、
うん。
ね、私たちからするとすごくこう、楽しそうなことやってる。ただ、
うん、
楽しい反面、経営状態としてはいつ潰れてもおかしくない状態だったと。うんまあ、儲からないですよね。
そうですね、
うん。めちゃくちゃ楽しいと思うんですが。うん、
ユーザーが少ないですからね。
ところがここで転機が訪れますね。
はい。
1979年、ハドソンが扱ってたパソコンの販売元、
うん、
シャープ。
はい。
これは今でもありますけどね。
はい。
シャープが、ちょっとハドソンさんと、
うん、
パソコン雑誌で月刊マイコンっていうのがあるんやけど、
うんうんうんうん、
そこでオリジナルソフトウェアの通販したらどうというのをシャープさんが勧めてくれたと。で、じゃあやってみるかということで雑誌にプログラムの通販広告を載せたところ、
うん、
この後ですね、郵便局員が毎日のように現金書き留めの詰まった白い袋を担いできて、
うん、
莫大な利益を得ることができた。
へえ。
当時、ハドソン社内では郵便局員をサンタクロースと呼んでたそうです。
いやー、サンタクロースは現金持ってこないですけど
ね。そうですね。いや、だからそれぐらい、そのオリジナルソフトウェアの通販っていうのが大当たりだったと。うんうん、だから一部の、やっぱこのパソコン雑誌があるっていうことはパソコンを持ってる人もいたと。
そうですね。
まあこれ当時ね、パソコンって言わなくてマイコンって言ってたんですけど。
うんうんうん。
だから、個人的にコンピューターを持ってる人たちが、やっぱりソフト開発するまでのスキルはなかったから、
うん、
まあ、あったかもしれないですけど、その、よりね、自分以外のプログラムも使ってみたいということで、
うん、
需要があってマッチしたんでしょうね、これ。
うんうんうん、
で、これですごく収益につながったと。
へ
ー。で、1980年の頭、
うん、
パソコンソフト開発で高い技術力を発揮して、
うん、
オリジナル作品とかをたくさん作っててね、
うん、
一躍日本を代表するパソコンソフトメーカーの大手になったわけです、ここで。
なるほど。
ただですね、この時代、
うん、
実はあのパソコンのメインハードというのはですね、
うん、
NEC の PC8000 シリーズというのが、
はいはい、
一番メジャーな PC だったんですよ、
はいはいはい。
ところがこのハドソンさんが関わってたのがですね、
うん、
シャープなんですね。
あ、そうか。
シャープの MZ シリーズとか X1 シリーズってい
う
ソフトを作ってたので、
うんうん、
メジャーではなかったんですよ。
うん、
なので、当時ハドソンのその名前自体は、パソコンのライトユーザーには浸透してなかった。
なるほど。
これね、コアユーザーはみんな知ってたんです。
ああ。
この辺がね、いつの時代にもそのライトとコアな、やっぱり人たちがこう集うハードというのは違うんだなというね。
そう。
確かに私も、この時代のパソコンといえば、こうやっぱ NEC の PC8000 シリーズなんですよ、やっぱり。
うん。そのイメージありますね。
MZ シリーズとか X1 シリーズってやっぱあんまり聞いたことなかったんで。
なんか VHS に
対する
ベータみたいな。
もう本当にその通り。はい。
まあこの例えがもうすでに通じないんですけどもね。そうですね。
だちょっと前で言うと、まあだからプレイステーションとサターンとかってなってくるんでしょうけど、うんうん、まあそこよりももっとこう認知度が違ってたんでしょうね。
ですよね。
でですね、その後あの1981年にね、
はい、
今のソフトバンク、
うんうんうんうん、
孫正義さんがね、
うん、
今のソフトバンクの前にやってた日本ソフトバンク、
うんうん、
と独占契約を結ぶんですね、ハドソンが。パソコンソフトの流通会社の日本ソフトバンクと独占契約を結んで、
はい、
上信電機をはじめとする全国の主なパソコン販売店の店頭でハドソンのソフトウェアが販売される体制を確立したと。
上信電機、
うん、そうです、懐かしいですね。これで一躍こうメジャーなメーカーになってきたと。で、この時の縁があってですね、
はい、
今なおソフトバンクでは、
うん、
ハドソンの存在はすごく重要で、孫さんがね、
うん、
未だにあの創業者の工藤兄弟を恩人と呼んでて仲がいいんですよ、今でも。
いい話。
うん、だからやっぱりその最初の頃にお世話になったというかね、お互いね、
うんうんうん、
助け合ったということで今でもこう仲間として付き合いがあると。うんうん、で、続いてね、1983年。
はい、
ここもハドソンの大きな転機の一つなんですけども、
はい、
任天堂が家庭用ゲーム機ファミリーコンピューターを発売した年です、
はい。
これまだブームになってない。ファミコンって発売した時はブームじゃなかったんですよね。
うんうん、
その後、有名タイトルが出てからブームになるんですけども、
はい、
このファミコン発売した時点から、
うん、
ハドソンはですね、なんと、 これは来るぞと、うん、絶対これからこの時代が来るということで、うん、任天堂に近づいて、うん、積極的にアピールして任天堂初のサードパーティーになってます。
そうですよね、うん、確かに。
だからバンゲリングベイなんかを最初に出したのはこのおかげだということで、はいはい、で初のねサードパーティーになったことで様々な恩恵がありまして、
はい、
任天堂からソフトの年間発売制限数の緩和、これある程度ね、制約があるんですね。
ありますね。
年間いっぱいなんかソフト出しちゃダメよとかね。あなたのとこいっぱい出してもいいですよとかっていうのがあると。うんうん、でそこはだから優先的にね、うん、仲いいところは緩くなると。あと、ロイヤリティとかの優遇措置を受けられる立場にあったと。このおかげで、お互いにね、任天堂からすると、有料なソフトを作ってくれる会社がサードパーティーに入ったと。
うん、
で、ハドソンからは恩恵を受けて、ソフトを作ればたくさん儲かると。うん、いうことで儲かっていくわけですけども、まあ、このファミコンが売れると判断した理由というのがね、
はい、
当時専務だった弟さんの工藤博さんがね、うん、地元札幌のデパート行って、
うん、
そこでファミコンのドキーコングを遊んでる子供たちを見て、
うん、
このゲーム機は絶対これからパソコン抜くなと思ったらしいんですね、
うん、
でその話をお兄さん、創業者のゆうじさんに話をして、はい、お兄さんもそうだと、
うん、
よしじゃあうちもちょっとファミコンにかけてみようということで、
うん、
もともとパソコンソフト作ってたその開発者をそのままファミコンソフトの開発担当にスライドしたと。
なるほどね。
そのせいでパソコン事業自体はちょっと縮小したんですね結局、
うんうんうんうん、
その代わりファミコンの方に力を入れたおかげで、
うん、
会社の業績はぐんぐん上がっていったと、
うん、
でこの後任天堂の付き合いも深くなりまして、
うん、
ファミコン向けベーシック言語ファミリーベーシックを共同開発したりしてますね、ハドソン。
そうですよね、そのイメージは強いな、はい、うん、
でこの後どんどん家庭用ゲーム機向けソフト開発がメインになってくると、
うん、
でねこのハドソンがね数あるサードパーティーの中でも他の会社とやっぱ決定的に違った部分があると言われてまして、
はい、
それがね社内的にすごく自由な空気があって、
うん、
積極的に独自の企画を生み出していたというのが特徴だったらしいんですよね。
へー、
これだから最初言ってたね、その大学生が集まって一緒にゲーム作って、しかもその大学生が作ったソフト売ったりとかっていう、やっぱりそういうこう経緯があったからこそじゃないかなっていう気がするんですね。会社になったとはいえそういうやっぱりこう楽しみながら仕事をしようというか、こう部分が残ってたんじゃないですかね、やっぱりね。それを表す企画の一つが全国各地を巡業するゲーム大会、ハドソン全国キャラバン。
はいはい。
これもね、かなり独自な企画でしたし、うん、あとはですね、高橋名人という存在を作り出してですね、
うん、
コロコロコミックとかでね、
うん、
コラボして、漫画に登場したりとかして、メディア展開も積極的に行って、うん、あとは漫画原作のゲームね、忍者ハットリくん、ドラえもん、
うんうんうんうん、
あとは桃太郎伝説とか、ロードランナーとかも、うん、そういう漫画展開とかも行いつつ、
うんうんうん、
メディアミックスで展開したおかげでですね、
はい、
ミリオンセラーのソフトがバンバン出てきたと、
うん。
で、ファミコン人気が上がるにつれ、ハドソンの人気もどんどん上がっていってたわけですね、この時。確かにね、うん、ハドソンのソフトめちゃくちゃ売れてんすよ。
そうですね。
うん。
うんうん、
で今思えばこの高橋名人の売り方とか、
うん、
漫画とのメディアミックスっていうのも本当に時代を先取ってるなと。
そうですよね。キャラバンなんてね。
そうです。
買った後のうまいことを褒める体制というか、そんなのね。
今でこそね当たり前ですけど、この時にこういうことやってて、うん、しかもこれがね、そのいやらしい宣伝というよりは、
うんうん、
すごくこう自然な形でコラボしてる感じがするんですね。
そうですね。
なんか。
なんていうか、距離が近い感じはありましたよね。
そうなんですよ。
意味でね。
なんかコラボしてる会社側が楽しんでる感がすごくあって。
うん。うん、あったあった。
うん。だこの辺がやっぱりそのユーザーにも伝わってたんじゃないかなという気がするんですよね。
はい。
で、1987年。
うん。
ここでですね、もともと本来ハドソンっていうのは技術者の集団なので、
はい。
まあ、任天堂のね、サードパーティーとして、
うん、
まあ、ソフトウェアを作るだけで満足せずにですね、
うん、
独自のハードを作るようになってくるんですね、ここから。
はい。
で、1987年に、
うん、
日本電気ホームエレクトロニクス、NEC ですね、うん。
はい。
と共同開発した家庭用ゲーム機 PC エンジンを作ります。
そうですね。
ついにゲームハードまで作ってしまったと。
うん、すごいですよ、ね。
いや、すごいですよ。
うん、
で、これね、まあ、表向きやっぱり NEC のもんじゃないかと思ってたんですけども、
うん、
これ実は調べてみると中身、ハドソンが独自に開発設計した CPU、サウンドチップ、画像処理チップ、
うん、
これ全部ハドソンが作ってるんです。
へー。
なので実質、 PC エンジンはハドソンが作ったゲーム機と言っても過言ではない。
うんうんうん、
で、これでですね、当時、ハドソンが大人気にしたハードであるファミコンに対して、ライバルハードを作ったわけですね。
うん、そうですね。しかも、初期はね、
はい、
シャープと組んでたわけですけど。
そうです。いや、すごいですよ。やっぱり技術を持ってる人たちがいかに強いかということですね。技術があれば選択肢が増えるというのは本当にこの通りだなと思って。で、結局ね、PC エンジンって全世界累計販売台数が1000万台いってるらしいんです。
ああ、すごい。
だ結構売れてたんですね。やっぱり。
と思いますよ。
まあまあ、やっぱファミコンがめちゃくちゃ売れてたんで。だ数字でいくとね、かなりやっぱり売れてたハードだったんだなと。で、翌年、1988年。
はい。
ここら辺からね、もうさらに手を広げてですね、コンピューターソフトの商標権とか版権管理を目的にした会社を設立したりとか、同じ年の12月にはですね、桃太郎伝説の派生作品として、ファミコン用の桃太郎電鉄を発売。
はい。
これが今でも人気があるスゴロクゲームね。
はいはい。そうです、
ね。の一作目。で、以後シリーズ化されてる。だから、もともとあの、桃太郎伝説というロープレがあって、
はい。
その後に派生として作られたスゴロクゲームが今も続いてると。
はい。
で、この同じ年ね、1988年に、12月ですね、CD ロムを媒体とした世界初のゲームソフト、ノリコファイティングストリートを発売。
はい。
これはね、あの、PC エンジンの時に話しましたけど。は
い。覚えてます。ノリコ。
そう。ノリコとファイティングストリート。こちらもハドソン。これを移植っていうか作成したのがハドソンです。
はい。
いや、恐ろしいですね、これ聞くと。
無
敵のメーカーですよ。
ねえ。
ソフトにハード。
日本初とか。
そうですよね。
CD ロムなんか世界初ですからね。
これね、実はこの後まだまだ初がいっぱいあるんですよ。
おー、すげえな。
これね、今なら、
はい。
もうそれこそ世界初ってバンバン使うとこあるじゃないですか。あれ課題広告なんですけど。
はい。
ハドソンは本当に世界初だったんですね。
うん。
はい。じゃあ、この後ね。翌年の1989年。
はい。
3月にコンピューターゲームにおける初のデジタルコミック、コブラ黒竜王の伝説を発売。
うん。
で、同じ年の6月に CD ロムを媒体とした世界初のロールプレイングゲーム、天外魔境ジライアを発売。
うん。
これも世界初です。
うん。
さらに翌年1999年、ゲームボーイ用のソフトの開発販売を開始。そしてその次の年、1991年には、コンピュータープログラマー、ゲームデザイナーの養成を目的に、ハドソンコンピューターデザイナーズスクール株式会社を設立し、スクールを開校。
ああ。
これも先駆者ですよ。
そうですね。
ゲームスクール。
こうっていうとヒューマンのイメージがあるけど。
ね、ヒューマンとかコナミとかね。
うん。
実はハドソンだったんですね、これ。
はあ。
いや、ほんといろいろやってますね。自分たちでソフト作るだけではなくですね、人材まで育てていたと。
うん、
で、続いて1992年、
うん。
1月にスーパーファミコン用ソフト周辺機器の開発、販売を開始、
うんうんうん。
どんどん手を広げてますね。
そうですね。
まあ、ソフトが作れるわけですから、新しいハードが発売されたらそこに参入するというのは当然でね。で、同じ年の7月に、
うん、
まあ、これあの、世界初のハイビジョンゲーム。
うん、
ハイテンボンバーマンというのを作ってイベントに使ったんです。
へ
え。これね、当時私覚えてますね。なんかニュース記事になってたのは。
へえ、僕全然知らないですね、これは。
だからね、これ16対9の画面で10人で対戦できるボンバーマンやったかな。っていうので横長の画面使ってね。これね、当時ね、コンピューターからハイビジョンに出力できるグラフィックボード自体がなかったらしいんですよ。
うん。じゃあ作った。
はい。手作りしたらしくて。
へぇ。
ハイビジョンへの出力は PC を使って行われていたため、
うん、
正面からゲーム機を見ると、
うん、
パソコンに PC エンジンが挿入される形で接続されてたらしいですね。
かっこいいな。
かっこいい。あの、プロトタイプって感じでね。
うん、かっこいい。
いや、だからこういうこともできてしまうというのがやっぱり技術者の強さというかね。
そうですね。
うん。でね、その後1994年に、PC エンジンの後継機種である次世代ゲーム機 PCFX。 もうこれね、PC エンジン好きでもあまりこう取り上げたくないんですが、こちらの音源とかね、動画処理のチップもハドソンが作って、
はい、
こちらね、同時期に発売されていたプレイステーション、セガサターン、ニンテンドー64の 3D 性能に対抗すべく、
うん、
PCFX にもね、実は 3D ポリゴンを積む予定だったらしいんですよ。
う
やっぱり。おかしいなと思ったんです。あの当時出た新ハードで 3D 機能がないなんておかしいんですよ。FX ってすごく 2D が強いハードだったんですけど、その分 3D がほぼ使えないようなハードだったんですが、実はやっぱ 3D ポリゴン用のチップ作ってたんですって。ところが間に合わなかったらしいんですよ。
あら。
なので、2D 路線のソフト開発しかできないハードとなってしまったために、3D ゲーム市場に出遅れたんですね、これ。
そう。
結果、結局 PCFX は残らなかったんです。で、ここで PC エンジン終わっちゃったんですね。ただですね、FX ではダメだったんですが、その前のね、PC エンジン CD ロムロムではですね、たくさんの代表的なシリーズを作成してですね、原人シリーズ、桃太郎シリーズ、天外魔境シリーズ、ボンバーマンシリーズ、っていうシリーズを作りながら、かつ、移植作、R タイプ、イース1、2っていうもう、名移植、これらもハドソンですね。
そうですよね。
だからこの辺だけでもですね、そのゲーム業界全体としては、貢献した功績としては本当に多大であると。改めてね、やっぱすげえメーカーだったんだなと思って。表向きやっぱちょっとソフトメーカーとしてのイメージが強くて、あと高橋名人のイメージ強いから、なんかちょっとこう庶民的な会社のイメージあるじゃないですか。
あります。
ね、やっぱり。ところが実はゲーム業界めちゃくちゃ支えてる会社だったと。恐ろしいですよ。これ多分、ハドソンが関わってなかったら、大げさに言うと、ちょっと出遅れてたんじゃないかなっていうね。ゲーム業界自体の技術が遅れてたんじゃないかと。
そうですね。その、BB ブロスを始めてね、自分で PC エンジンのソフトも最近遊んでるわけですけど、PC エンジンに少し触れて思うのは、やっぱり PC エンジンがあのスペックであったことで、こう、なんていうかこう、豊かになってるというかね。
そうですね。
その後のこう、ちょっとギャルゲーっぽい路線って、やっぱ PC エンジンあってこそだと思いますし。
あの CD ロモロもあの時代に作れてるというのは、
もう
正直ね、大パーツレベルなんです、あれ。プレイステーションより相当早いですからね、あれ。
そうですよね。
確か、だからパソコンより早かったでしょ？あの、FM タウンズとかが PC で、CD ロムつけてましたけど、あの前のはずですからね、確か。だからその CD でゲームを遊べるようにしたというのでは、本当に先駆者ですし、ゲーム自体のその進化を早めたというのは過言ではないなと。思うんですけども。で、この後ね、1997年に入って、任天堂64ソフトの周辺機器の開発販売を開始すると。で、続けて、プレイステーション用ソフトの開発販売も始める。ね、すごいですね。やっぱもう、ライバル機種とか関係なくね、ソフト作ってますから。どこでも出せます。でですね、ここでもまた新たに世界初のものを作ってます。1997年の12月に世界初の育成散歩系テクテクエンジェルっていうのを発売してます。これはですね、歩数計として使用するだけでキャラクターの育成を行えるものだったと。で、健康意識が高まってた。これね、だから今の時代に近いんですよ。ポケモン GO とか。あれに近い発想だと思うんですけども。地道に結構売れててですね。最終的には250万台売れてます。だからこれね、完全にあの当初の目標を上回ってるらしくて。大成功と。で、これね、私全然当時知らなかったんですが、この GO、2006年に任天堂 DS 用ソフトとして DS テクテク日記という名前で、ちゃんと続編が出てるんですって。テクテクエンジェルポケットっていうのが出てるらしくて。だから、こういうものもやっぱ作り続けてたんだなっていうことでね、ソフト以外にもね。ところがですね、ハドソンの明るい歴史も実はここまででしてですね、ここから先ちょっと暗くなってくるんですが、1998年に北海道のハドソンがメインバンクにしていた銀行が破綻してですね。それからちょっと資金繰りが難しくなって経営が悪化したんですね。で、このあたりからちょっと雲行き怪しくなってくるんですが、ただ、同じ年にですね、任天堂64用に作ったマリオパーティー。これ実はハドソンが作ってるんですね、マリオパーティーって。
そうですよね、パーティーはね。
これの一作目が出てまして。で、これ以後シリーズ化されるんですが、ちょっと黒い影はちらつきつつも、まあ、まだ大丈夫だということで行くんですが、で、翌年、1999年にドリームキャスト用のソフトの開発販売を開始。で、この2000年代、このあたりから、コナミの資本が入るようになってきます。まあ、だから経営が苦しいのでね、ちょっとこう、助けてもらうような形になってたんでしょうね。 この後2001年、ゲームボーイアドバンス用のソフト開発販売を開始してですね、
うん、
さらにプレイステーション2用ソフトの開発販売も開始。
うん、
だから順調にこう過去の資産をね、いろんなハードで出しつつ、なんとか経営状態を良くしようとするんですけども、やっぱり厳しくてですね、
うん、
同じ年にコナミが第三者割当増資を引き受けて筆頭株主となります。
うん、
まあでもなんとかまだここではハドソンの名前を残しつつですね。2002年には任天堂ゲームキューブ用ソフトの開発販売。この辺って結局ね、実はタイトル見ると、
はい、
ボンバーマンとか、
はい、
桃太郎電鉄とかの移植とかを出してただけな感じなんですね。
うん、そうなんですよね。
まあ寂しいことにオリジナルソフトはあまり出ていないんですよね。
うん、
だから徐々に弱っていた感じはしてまして、
うん、
で、いよいよ2004年、創業者である工藤兄弟が経営から退くと。
はい、
で、違う方がまあ社長になります、ここで、
うん。
で、ここが転機なんですが、まあ、2005年、
うん、
プレイステーションポータブル用のソフト開発販売を開始と。
うん、
まあ、ここでも引き続きタイトルを発売しているんですが、この年にコナミの連結子会社になります。
うん、
で、これ連結子会社っていうのは、
うん、
グループ会社の連結の範囲にも含められる子会社なので、コナミ直属の子会社ではないと。
うん、
はい。いうことで、まだある程度独自性は持っていたんですが、やはり前年にね、工藤さんたちが辞めてしまいましたので、
うん、
特徴的と言われた自由な社風もこの頃になくなったんじゃないかと言われてますね。まあだからこそその資産を生かすために同じ年に任天堂 DS 用ソフトの開発販売とかも始めて、まあ新しいハードが出るごとに自分たちのこう過去のタイトルなんかをね、
うん、
こう使ってなんとか頑張っていくんですが、なかなか改善しないと。
うん、
で、そのまま Xbox 360用ソフトの開発販売も始めると。まあこちらに関してはハードウェア自体がちょっと日本では厳しかった状態なんですけども。
うん、
で、この後2007年に本社を東京ミッドタウンに移す。
ああ。
まあこの時点でほぼハドソンはなくなってたんでしょうね。おそらく。
そうですね。
はい。
うん、
まあずっと北海道でやってたわけですから。
うん、
で、この時点でもヒット作はほとんどないと。
うん、
で、2008年。工藤さんの後に社長になった方が辞められて、
うん、
マリオパーティーとか作ってたスタッフも辞めて、
うん
う
ん、
違う会社に移籍したと、
うんうんうん。
もうこうなってくるとですね、もうハドソンというのは名前だけになってしまいまして、
うん、そうですね。
この後ですね、2011年、ついにコナミの完全子会社。
うん、
これね、さっきの連結子会社と違うのはですね、
うん、
まだハドソンの総株主の過半数を親会社が保有してるから、
うん、
経営に関しても親会社の、
うん、
まあ、意見が通るようになると、
うん、
いうことでですね、コナミから、まあ、より一層連携強化を図るためということで、コナミの側に完全に吸収されてですね、ハドソンというブランドと名前はなくなりました。厳密に言うとね、これ2011年はまだ残ってたんですが、2013年、
うん、
ハドソンブランドがなくなって、
はい、
アーカイブもすべてコナミブランドに統一されました。
うん、
だからこの時にね、確か私も覚えてるんですが、カタログの、
うん、
ハドソンのゲームだったものが、メーカー名がコナミになってました。この時に。
うん、
で、翌年の2014年の1月1日に、
うん、
ハドソンの公式ホームページが閉鎖されて、
うん、
名実ともに40年7ヶ月の歴史に幕を下ろしたと。なので最近はハドソンという名前を聞かないということですね。ただゲームタイトルは残ってまして、ね、うん、この間ね発売された桃太郎電鉄ね、
はいはい、
なんかはもう大ヒットしてましたから。
そうですよね。
はい。
と、
これがですね、結局ね2011年の時に、うん、高橋名人も辞められたんですよね、
うん。
この理由が家庭用ゲーム機向けタイトルを作らなくなったんですよ。
うん、
だからもう高橋名人もじゃあもう俺もいいやということで辞められて、うん、で、この時に桃太郎シリーズのゲーム監修というかね、
うん、
されてる佐久間明さんも、
はい、
桃太郎伝説の開発チーム、チーム川田っていうチームがあるんですけど、
うん、
そのチームの人たちもたくさん辞められて、
うん、
まあいろいろやっぱりこう折り合いつかなくなるんですよ。
うん、
で、この時にいろいろ問題があってですね、
うん、
桃太郎シリーズはこの後しばらく出なくなったんですけども、
うん、そうですよね。
この時にだからいろいろあって、シリーズ打ち切りと同シリーズの著作権をコナミと他社に譲渡せず永久封印するっていう状態になってたらしいですよ。
うん、 そうですね、はい。覚えてて、だから最後の DS かな、
はい、
は買いましたもんね。買っときましたもんね。
ああ、この時だから一部のそのゲームユーザーの中ではこう有名だったんですよね。この辺の確執というのはね。
うん。
やっぱり人気タイトルどうなるんだと。大体その会社が合併したりとかするときってそういうのが問題になるんですよ。
はい。
で、いや、今後あのタイトルは残すし出しますよってメーカーが発表するとね、
うん、
安心はするんですが、まあそういうことにはならなかったと。
うん、
次はね、ゲームタイトルの話をしていこうかなと思うんですけど、
はい、84年から99年までということで、はい、前半のね、歴史でわかると思うんですけど、
はい、
いや、とにかくいっぱいあるんですよ
多いですよね。
そうなんですよ。で、ハドソンの特徴として、
うん、
ハドソン開発じゃなくて、
うん、
ハドソンで出しているけど開発はよそのメーカーっていうものも結構あるのでね。
う
ん
う
ん、
そうですね、はい。
できるだけハドソン開発のもので、うん、シリーズものも、ちょっと2とか3とかも言っていくとすごい数になっちゃうので、
ね、はい、
そういうのは重要なとこだけ残してっていう感じのリストになってるんですけれども、はいはい、まず84年にファミコンタイトル2本出てまして、
うんうん、
ロードランナーとナッツ&ミルクですね。
うんうんうん、そうですね。
初期はね、タイトルが少なかったから、この2つはすごく、
うん、
印象に残って、ってますけれども、うんうん、ここで始まって85年にはヴァンゲリングベイ、
うん、
チャンピオンシップロードランナー、
うん、
プーヤン、
うん、
チャレンジャー、
わすげえな、
バイナリーランド、
あ、
そしてスターフォース、ボンバーマンということで、う
ん、全部遊んでる
ね、え、こんだけ出してて全部わかりますよね
全部遊んでるし半分持ってるな
そうですよね、
やっぱり、
うん、
外れ
ないな。85年がこれ
すごい。
うん。
いや、本当にファミコンのその創世記を支えたというね。
そうですよね。本当に、本当にそうだと思います。うん、バンゲリングベイとかは、
うん、
まあこう、いろいろ言われますけど。
そうそう、言われるけど、あれ面白いですよ、あのゲーム。
うん。だし、やっぱ存在感抜群ですから、
ね、抜群です。
うん。
オープンワールドヘリコプターゲームですからね。
そうですよね。
うん。
うん、まあ、85年の中では小粒だけど、僕はプーヤン結構やっぱ好きですし、はい、なんかいいですよね。
いいです。
プーヤンはね。
いいです。
うん。
あれ独特ですよ、あの弾の軌道。
そうそうそう。あの、弓矢に肉がついてるやつ。
何あの軌道、うん、
ね、ボンバーマンは。
いや、ボンバーマン大好き。
ずっと続くわけですし。
ボンバーマン大好き。うん、初代大好き。
ね。
うん、
で、86年に、
うん、
まず、忍者ハットリくん。
ああ、売れたな、これも。
これ、売れましたよね。
キャラゲーとした大ヒットです。
うん、
いや、面白かった。その、正直、ハットリくんなのかと言われたらそうですけど、ゲームとしての完成度がね。まあ、ね、
うん、
有名なボーナスステージとかね。
はいはいはい。鉄アレイね。はい。
いや、でも気持ちよかったんですよ。結局遊んでて。
うん。
うん。
だし、うん、まあ、藤子不二雄原作としては多分これ初じゃないですかね。あ、
そうか。
はんはんはん、うん、こういう、まあ、半剣ものもやっていくわけですけど、
うん、
オリジナルも強くてですね。
そうですね。
スターソルジャー出てますから。
すげえ。名作。名作シューティング。
ね、うん、
キャラバンいったな。
ですよね、
うん。
シューティングブームの二次ブームっていうんですかね。
あのね、アーケードじゃない、コンシューマーでのシューティングブームを起こしたのは間違いなくハドソン。
そうですね。確かに、そうだと思う。
うん。
うん、で、これもオリジナルとしてはすごく面白い。
うん、
高橋名人の冒険島。
はい。そうですね。あの、元がね、ワンダーボーイやったかな、はいはいはい。
そうですね。
うん。元はあるんですけど、まあ、キャラクターを高橋名人にしたことでね。
そう
ん。ちょっとテイスト変わって。
これは、すごいですよね。自分とこの社員のゲーム作るってちょっと。
いや、すごい。
普通じゃない。
すごいです。だから、もうこの頃には高橋名人自体がもう完全にアイコンになってたんですよね。
そうですよね。うん、
人気あったことで。
スターソルジャーもあるし、スターフォースも出てるわけだから。
そうです。で、うん、この時に、だから、高橋名人というその広報兼タレントという感じで売り出して、上手に売ってました。もう子供たちみんな知ってたし、
う
ね、うん、もう憧れの人でした。今で言う、だからプロゲーマーに近いですよね。
そうです。
ゲームの上手い人っていうね。
うん、あとですね、僕すごい好きなタイトルなんですけど、
うん、
迷宮組曲。
ああ、もう名作です。
ね、名作、ね。
名作です。
で、ドラえもんも出てますね。
ありましたね。名作ですね。はい、ドラえもんも評価高い。
87年になると、うん、バグってハニー。
いいですね。
はい。
タイトルがいいな。
始まるんですけど、うん、ボンバーキング、
はい、
で桃太郎伝説が出てまして、うん、87年は PC エンジンも発売されているので、
うん
うんうんうん、上海。
ああ、そっか、上海か。
ビックリマンワールド。
うん、
ザクンフー、
うん、
カトちゃんケンちゃん。
すげえな、ロンチ全部やんか。
そうなんですよね。
フーカードも CD ロムロムもロンチ全部ハードですね。まあそらそうか。ハード作ってますからね、うんうん、なんせね。
はい。
一番そのハードをよく知ってる人たちということですからね。
そうですよね。
うん。うんうん、それは強いわな。
ね、ファミコンの最初に任天堂がソフト
を出してるのと、うん、そうそうそう。やっぱりその、まあ、ね、ハード最高のスペックで作る方法を知ってる人たちですから。
はい。
うん。
87年はもう一個。
はい。
面白いものが出てまして。
はい。
シュウォッチが出た年ですね。出た。
もうこれも外せない。ハドソンのね、ハードとしてはめちゃくちゃ売れましたよ、これも。
100万台出てる、ね。
すごい。
ですね。100万台。
もうちょっと言ってたんちゃう？もう100万台以上言ってた気するけどな。みんな持ってた。
ですね、
うん。壊れたらもう一個買うよ。
買えますからね、うん。価格的にね。
楽しいんですよ。おもちゃとしてすごい良かった。
うん、うん。うんで、88年に、サラダの国のトマト姫、
うん。これね、アドベンチャーゲームの回でやりましたね。
はい。で、桃太郎伝説の方が出てますね、
うんうんうん。
で、ここまでがファミコンで、PC エンジンはというと、
うん、
邪聖剣ネクロマンサー。
いやいや、まあ、名作ですよ。いろいろ問題あるけど。
はいはい、ね、PC エンジン最初のロープレですからね。
はいはい、すごいですね、はい。ファミコンでもあれやけど、PC エンジンでももうメジャーなんしか作ってないな。
うん、で、まあこれは移植ですけれども、さっき、かすけさん言ったような、
うん、
R タイプを出してるんですよね。
うん、
あと、パワーリーグ。
うん、野球ゲームね。
ノリコ。
うん、
あと、サダキチセブン。
ああ、そう、ありましたね。これまだ取り上げてないけど。
うん、が、88年、
うん
89年は、
うん、
ファミコンで、精霊狩りっていうものと、
うんうんうん、
あと、亀の恩返し。
あったなぁ。なんかこう和風が好きなんですかね、やっぱりね。桃太郎とかね。
結構、際物もやるんだ
な。いいですよ。いいですよね。
面白いですよね。
面白い。
でももう88年以降は、やっぱり PC エンジンを主戦場にしまして、
そりゃそうでしょう。
PC エンジンが増えるんですけれども、うんうん、ネクタリス、
うん。
これはね。
素晴らしい。
一本やりました
けど。一本やりました。はい。
はい、
すごいな。そっかそっか。
ダンジョンエクスプローラー。
はい。
スサノオ伝説。
うん。
ニュートピア。
すごいね。
PC 原人、
うん、
バトルエース、
うんうんうん、
コブラ、
ね、
そうで、天外魔境、ジライア。
いや、すごいな。まあ、当然ながら、PC エンジンの屋台骨を支えている。
そうですよね。この89年は、うんうん、その、85年のファミコンの時みたいな。
すごいですよ。
ドサドサドサ
と。ハード立ち上げ機にすごく重要な役割してますよね。
してますよね。してると思う。
めちゃくちゃ強力なサードパーティーですよ。
はい。で、90年になるとですね、うん、ファミコンだいぶ減っていくんですけど、うんうん、この一本は僕は言っときたいということで、うん、ビックリマンワールド激闘聖戦士編というロープレイの方のビックリマンが出てまして、あとですね、ディスクでボンバーマン出してるんですね。
うん、ああ、そう。
はい。
へえ。
で、PC エンジンでもボンバーマン出してまして、
うん、めっちゃ遊んだやつです、はい。
あと、ブロディアっていうタイトルと、
はいはいはい、
スーパースターソルジャー。
うん、
で、アクションの桃太郎シリーズ、
うん、
桃太郎活劇
が
出てますね。
うんうんうん、ありましたね。
91年になると、
うん、
高橋名人の冒険島2、
うん、
ボンバーマン2、
うん、
あとジャッキーチェンが見込んで、
あったな。
出てます。
あったあった、うんうん。
で、まあ、このジャッキーチェンは PC エンジンでも出てまして、
はいはいはい、出てた、
ニュートピア2、
うん、
PC 原人2、
うん
あと、まあ、ファイナルソルジャーということで、
うん、
91年はなんか2が多いんですよ。やったら2を作ってる。
まあまあね、しょうがないですよね。人気あるタイトルの続編っていうのはね。うん、
はい。92年になると、ファミコンで高橋名人の冒険島3が出ておりまして。
ちょっとこの辺から嫌な感じがしてきてるな。
スーパーファミコンで高橋名人の大冒険島が
出てまして。はい
はい、まあまあまあ、ね。あとですね、川崎さんには伝えておきたいアースライトが。出ております。
なんで伝えたいんですか、それ。
これあれでしょ、
うん、
ネクタリスの系譜の、
あ、そっかそっか。
タイトルですよね。
そっかそっか。
確かね。うん。
そうか。
はい。
うん、
で、PC エンジンの方では、
うん、
高橋名人の新冒険島。PC デンジン
いや、いいんですよ。そのシリーズが人気あるっていうことですから、ね。まあいいんですけど。ちょっと寂しいな。
スターパロジャー。
ああ。はいはい。いや、これは純粋に人気ありましたよ。
はい。これは、なんて言えばいいんだろう。うん、まあ、言っちゃえば、ハドソン版パロデュースですよね。
そうです。もう、まんまでそうです。
ボンバーマンとかが時期で。うん、そうそうそう。あと、なんか、PC エンジンが時期です
よ
ね。
そうです。
これね。
そうです、そうです。
あれ、いいですよね。そうです。うん、
パロディーシューティングものっていうのがね、受けてた時だったんで。はい。う
ん。あと、ゲート・オブ・サンダー。そして、天外魔境2。
来たなぁ。いやー、これね、嬉しかった。この、なんかね、ちょっと停滞した感じがある中で、
はい。
めちゃくちゃ期待できた続編だったんですよ。
うんうんうん、うんうん。
続編とは名ばかりのもう完全新作ですからね。
そうですよね。うん。うん、でもこれだけじゃないんですよね。銀河お嬢様伝説、ユナが。
そっか、あれもある。いや、でもあれもまあ売れましたよ。
はい。
売れました。
はい。僕でも知ってますから、うん。
めちゃくちゃ有名ですね。
うん。はい。93年に、高橋名人の冒険島4。
人気あるな。高橋名人すごいな。
これ確か、ファミコン最後のソフトなんじゃなかったかな。
あ、言ってましたね、それなんか。
うん、
言ってた、ファミコンの回に言ってませんでしたっけ、それ。
そんな気しますよね、うん、確かそうだったと思います、うん。あとですね、遅れてきた FC 原人ですね。うん、ここでやっと FC に来る原人。
あったなぁ。
はい。
原人も FC に移ったかと思ったな。
桃太郎伝説、外伝。うんが、ファミコンでは出てまして、は
い、うん。なんかね、このあたりからね、ちょっと PC エンジンのものがこう、流れていってしまったなという悲しさはあったんですよね。はい、
ちょっと減ってくるんですよね、PC エンジンが。で、これも仕方がなくてですね。
そうです。
なぜなら、スーファミの開発をやっているからです。ということで、はいはい、エルファリア、
うん、
スーパーボンバーマン、
うん、
スーパーパワーリーグ、
そうね。
新桃太郎伝説というものがスーファミで出ていて、
うん、
PC エンジンの方では、
うん、
CD 伝人ですね。
うん。
で、天外魔境風雲歌舞伎伝。
ありましたね。
が出てるのが93年。94年は J リーグスーパーサッカー、うん、スーパー原人、ね、スーパー桃太郎伝説3大怪獣物語あたりが出てるんですけど、鋼っていうのが出てるんですよ。うん、これ、アクションものなんですけど、
うん、
これ当時ね、面白そうですごい遊びたかったんで覚えてるんですけど、
う
ん、ちょっとやらせてもらったらすごい難しかったんだよな。
いや、ハドソンのゲーム全体的に難しい、
ね。まあそうですね。うん。で、PC エンジンではハイパーウォーズっていうゲームを出してますね。95年がキャラバンシューティングコレクション。
おぉ。
天外魔境ゼロ。
うん。
最強高田信彦。っていうゲームをスーパーファミコンで出しています。
ええなぁ。
なんかこう、ゲームタイトルで時代が分かってしまいました、僕はね。うん、はい。
あと、ちょっとこう、ハドソン復活したって感じますね、その聞くとね。
そうですね。PC エンジンの方でも、
うん。
ビッグタイトルなんじゃないかな、これ。うん。銀河不景伝説サファイア。
あ、でも、確かにビッグタイトル。
と、うん、空想科学世界ガリバーボーイ。
ああ、それもビッグタイトル。広い王子さんがね。
そうですよね。こっちはビッグタイトルですよね。
そうそうそう。うん、天外魔境のね、
うん、
さらに進化した感じのものっていう感じで。
で、96年に、スーパーファミコンで、サメガメ。
うん、ああ、懐かしい。
ボンバーマン、ビーダマン。
ああ、はいはいはいはい、ビーダマンね。
で、ドレミファンタジー、ミロンのドキドキ大冒険っていうのが出てるんですけど、これはですね、
うん、
迷宮組曲の流れを組んでいるものなんですよ。
ああ、そう。
そう。
そうか、でも、あんまり聞いてないってことはあんまりあったかな。
そうかもしれないですね。まあちょっと時間もね、経ちすぎちゃいましたからね。まあ、ね9年経っちゃいましたからね。97年はスーパーボンバーマン5、スーパービーダマン、
うん、
で、プレステに参入して、
うん、
桃太郎電鉄が7ですね。
わあ、そんな出てるんや。
そして、久しぶりの新作、
うん、
ブラッディロア。
ああ、そうか。あれ、ハドソンか。覚えてますか？
ブラッディーロア。
覚えてます。そうそう。持ってます。はい。
ハドソンなんですよね。
そっかそっか。そうでしたね。
そうなんですよね。
そうや、そうや。あれはハドソン開発なんや。
まあ、どこまでやってるかちょっとわかんないですけどね。
うん。
うん、まあ、でも、抜かりなく格ゲーに。
ね、
うん。はい。で、98年は、ボンバーマンワールド、プレステ、うん。で、99年が、ブラッディーロア2と。
うん。
はい、こんな感じでしたね。
なるほどね、うん。やっぱりちょっと中盤はだいぶ弱いですね。 まあその、まあオリジナルもの作らなくてシリーズものだけでもヒット作があったというのが良くも悪くもだったんですかね、もしかしたら。
そうですね。なんか、ね、ちょっと天外魔境がうまく回らなかったのが残念な感じがしますね。
あの正直でもね、あれはやった立場から言わせてもらっても、あれを続けるのは無理ですわ。確かに。
2がでかすぎたんですね。
でかすぎたんです。で、だから実際その3が本当に難航したでしょ。いろいろね。で、結局 FX で出るはずが出なかったりとかしてて、あの後、天外シリーズがメイン柱としてこう、続いていってればもしかしたら、ちょっと違う展開になってたかなって気がするんです
けど。そうですよね。そんな気はしますね。ま
あ、ね、それでも柱自体いっぱいあるじゃないですか。ボンバーマンも柱あるし、
そうなん
ですね、モテツもあるし。そう。経営自体そこまで悪い気しないんですけどね。
いろんなね、タイトル、その、アクションだったら、まあ、原人シリーズがあるわけだし、シューティングはあんまり名前出さなかったですけど、スターソルジャーの系譜だったり、ね、キャラバン系のやつ、金子とかにね、開発してもらって、シューティングも定期的に出してるわけで。
なんかね、その、旗から見てるとそんなにこう、ヒット作こそないけど、そこまで苦しそうな感じには見えなかったんですけどね。なんか
ただ、あれですかね、その、プレステ以降の、なんかカジュアル化の波にはちょっとうまく乗れてなかった気はしますかね。
そうですね。よくも悪くもちょっとこうバタ臭いところが、持ち味みたいなところありましたからね。
ゲーマーが喜ぶ、
そうそう。
ゲームというか、そう。すごいコアゲーマー、ファルコムみたいな、すごいコアな感じではないんだけど、やっぱりゲームが好きな人が、楽しいゲームみたいのをいっぱい出してくれてたメーカーだな
って。やっぱりちょっとこう、対象年齢が低いイメージありましたよね。キャラクターとかも含めてね。
ありますね。確かに。確かに。
ちょっとこう、大人になってきた時に、遊びたいと思うゲームが少なかったなっていうのは感じましたね、やっぱ。
確かに。ちょっと卒業しちゃう感のあるメーカーですね。ちょっとね。確かに。言われてみれば本当にそうだな。そうそう。
だからそこは感じたので、まあそのね、どうしてもそういう方向、まあそれが間違ってるとかではないんですけど、そこはちょっとうまくこう時代と噛み合わなかったのかなという気がするんですが。
まあだんだん90年代後半からこうリアル路線にゲームもなりましたもんね。
いやただね、それでも本当にそのゲーム業界への貢献度というか、功績に関してはもう本当にこれで、はっきりしましたけど、本当にハドソンがなかったら歴史変わってただろうなとは思いますね。ソフトウェア的にもハードウェア的にもね。本当にそれぐらいの影響力があったメーカーだなと思いますね。主戦場がコンシューマーというところがね。ナムコとかタイトーはアーケードなんですよね。
そうですね。
で、アーケードからコンシューマーに流れてきたけども、ハドソンは PC から、まあ、PC 含めてコンシューマーですよね。家庭用ですから。
はい。
だからもうずっと今週までやってきて。はいはい、アーケードゲームも作ってましたけど、やっぱメインは家庭用のメーカーだったなと。で、家庭用で売れるゲームを作ってたんだなというのはすごく感じますね。ただ、家庭用にしては難易度高いもんいっぱい出してたけどな。高橋美人の冒険島もはっきり言って難しいけどな。
難しいですよね。
みんなやってたしな。チャレンジャーだって難易度めちゃくちゃ高いですからね、あれ。クリアしてないですからね、私も。でもなんか魅力あったんですよね。
ありましたね。
それでもこうなんか遊びたいっていうゲームのその本質の部分での魅力というのはすごくあるタイトルが多かったな、やっぱ。
はい。
でなんかこうカラーとしては統一されてる気しますね。なんかナムコとかタイトーに比べると、ハドソンっていうカラーってすごくこう、かっちりしてるイメージはそのやっぱり作ってる人たちがコアな部分が変わらなかったからですかね。おそらくね。
そうですね。スタッフの人たちがね。そんな気はしますね。
いや、これで寂しいですけど、今はもう亡くなってしまったメーカーということでね。
はい。
タイトルは残ってますけども、今後そのハドソンらしいタイトルというのはもう二度と作られることはないんだなと思うとね。まあちょっと寂しくはありますが、
はい。
まあまあ、過去のゲームをね、遊ぶことはできますので。
そうですよ。
ぜひね、これ聞いて懐かしくなった方は、ファミコンソフト買っていただいて
、はい。
ね、アーカイブとかでも遊べるものたくさんありますから。
あります。
またちょっと思い出してハドソンのタイトル遊んでいただけたら嬉しいなと思います。
はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers
はい、ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回の長谷川さんのレトロゲームプレイレポートはどうなってますでしょうか。は
い、まあ今回ねちょっとハドソンをしているので、
はい、ささっと歴史がね長くなってしまいました。
いやいやもう、はい、面白いんでいいんですけれども、はい、まあネクロスはですね、はい、もう第2章に入って裏切りのブルースっていうタイトルなんですけれども、主人公はナイトで王様の命によってですね、
うん、
八英雄の一人に武士の侍ってやつがいるんですけど、
武士の侍、はい、なんか小人ドワーフとかと同じ感じですよな。うん、
まあこれがネクロスの残党軍に加わってるという噂があって真相を確かめて参れということで、ナイトが真相を確かめに出るんですが、
ナイトが侍の真相を確かめに行くんですか。
はい。まあ、始まった瞬間ナイトの横にドワーフがいてですね、話しかけると、わしも行きたいっつってもう即仲間が
入る。あ、仲間すぐ横にいるんや。
はい。で最初の森に行くとですね、エルフがいてですね。
ほうほう。
いや待ってましたよって。
サクサク進む
な。即三人になるんですが。
テンポいいな。
うん、まあこのエルフは弱い。
エルフやっぱ弓ですか。
エルフは角笛で魔法を使うんですよ。
あ、魔法を使うんや。
はい。ちなみにドワーフは壺をつきます。
どういうこと。
軽落飛行をついてきます。
マジで。
はい。どうしてなんだ
ろ
う。
体術。
あの武器は斧なんですけれども、あの魔法の代わりに壺つきを。
面白いな。面白い世界観やな。
ちなみにないとは何もできません。うんうん、
なるほど。肉弾戦ね。
肉弾戦ですね、うんうん。はい。で、商人の服で、残党軍は欺いて入れない町に入ったり、
うんうん、
勇者の斧っていうのを手に入れてですね、
うんうんうん、
これはさぞかし強いんだろうと思ったら、これが壁に穴を開けるアイテムだったとかね。
うん、寂しいな、ちょっと。
で、あの、新しく行った街でナイトがやたら、こう、邪険にされるんですよ。あんたもう出てがないのかよ、この街を、みたいなこと言われて、うん、何なんだよと思ってたら、偽ナイトってやつが、
う
ん、その街で悪いことしてて
ですね。いいですね、その偽シリーズね。はい、ありますよね、そのパターン。
で、それを討伐したりで、いろいろやってですね、侍がいる塔までもう来て、
塔にいるの？お城じゃなくて、は
い、なんか塔にいるんですよ。あの、残党軍が、駐屯してるみたいな。
悪い奴らが集まってるんね、うん、そこに、うん。
で、武士の侍さんはですね、残党軍の将軍の部下になっていてですね。で、まあ、侍見つけたら、
うん、
将軍は騙されているんだと。わしが目を覚ますんだっつって。
うん、
ここは悪いけど、つって抑えかかってくるんで、
うん、
3人がかりでボコボコにしまして。強いんですけどね。いやいや、強い強い。
強い、
カットインが入って、出た侍得意の十文字切りとかするんですけど。
あ、かっこいい。
ほうほう、はい。無制限に撃ってくるんで、これを、
それはエグいな。
まあ強いんですけど、うん、まあ、早速、エルフが殺されたりとか、ちょっと苦戦したんですけど、倒すと将軍が出てきて、
ほうほう、
よくも侍をって言って、
うん、
さぞかし強いんだろうなと思ったら、これが弱く。
うん、あ、そうだね。
あれ弱いと思ったら、どんな姿してるのか、高速でアニメーションするんでよく見えないぞと思って、うん、まあ、戦ってるうちに見えんだろうと思ったら、2ターンぐらいで倒しちゃって、うん、
あら。
あれって思ったら、うん、その奥に、まあ、黒幕がいまして。
ああ、なるほど。
オニロスっていうのがいるんですけど。
あ、はんはんはん、
まあ、そいつが、将軍に毒を持っていたということで。
なるほどね。
だから弱かったってこと
で。あ、
じゃあ、こいつが黒幕かと思って、戦おうと思ったらですね、床が抜けて地下に落とされまして。
お、
今ここまでですね。
なるほど。
この地下を脱出して、
うーん、
もう一回塔を登って、で、そのオニロスってやつを倒せば多分2章あるんじゃないかなと思います。
あらあら、なんか面白い仕掛けですね、それ。
はい。うん、
そう。でも、順調じゃないですか。
順調ですね、
うんうん。
順調にやってますが、まあ、エルフが弱い。何が待ってましたよ、だって。
それってレベル上がっても弱い感じですかね。
弱いんですよ。ちょっとね、このゲーム、レベル設定、設定があんまり良くないんじゃないかな。
レベル上がってもあんまり強くならない。
うん、いや、
上がりにくい。
第一章は、そんなことなかった。だから、全体的なバランス取りがちょっと雑なんじゃないかな。
あ、
ね、第二章は本当に苦戦して、まあ、特にエルフが死ぬんで、まあ、死んだら最初の、その神殿があるところまで戻って生き返らせなきゃいけないんで、うん、まあ、何度もエルフだけ生き返らせるために戻ってるんで。
その戻る呪文とかない？
エルフが覚えてるんですよ。
めっちゃ面白いな、それ。
もう、壺ついてもね、ルーラーみたいなことはできないんで、仲間がムキムキになったりはするんですが。
それって、レベル上げは大変なんですか、結構。
そんなでもないですね。
じゃあ、レベルちょっとボス前にガンガン上げてっていけば楽にはいける。
いけるんだと思うんですけど。
それでもエルフ弱い。
弱い。だから、こういうこと言うとなんですが、やっぱドラクエってのはよくできてるなと、うん。
なるほどね。改めてね。
思いますね。うん、そこら辺のバランス取りも、うんうんまあ、2なんてね、すごく難しいって言われるけど、うん、それでもやっぱり ね、すごく、うん、上がり方が気持ちいいし。
そうですね、やっぱ。
ネクロスね、うん、エンカウントもすごいバラつきがあるんですよ。全然出てこない時もあれば、2歩3歩でどこどこ出てくる時もあるし。
それってその雰囲気に合わせてるわけじゃないですか。例えば敵の本拠地だからいっぱい出てくるとか。
いや、違うんですよ。あ、関係ない。それが違うんですよ。うん、そんで、雑魚が、うん、レベルが上がってすごく弱くなったやつが、うんうん、ドラクエだって出てこなくなるじゃないですか。
あ、なるほど。
まあ、うん、出てこなくするようにできるじゃないですか。うんうん、ネクロそれができないくて、そっか、それでエンカウント高いタイミングとかになるともう本当にうざったいんですよ。
そっかそっか。
そういうところはちょっとやっぱりこう、今一歩だなと思うんですが、うんうん、まあそれでも全然遊びやすくサクサク進んでいるので、まあ多分次お話しするときは2章は確実に終わってると思いますね。
いやでも、各章立てのお話というのは聞いてて楽しいですね。
そうですね。
どういうお話が次あるのかなというところは、
うん、
短いお話がこう連続しているっていうのは、
うん、
モチベーション保つという意味では面白い作り方ですよね。
うんうん、で、お菓子の方は、うん、ひろようじさんの会社関わってるっていう話を前回したかなと思うんですけど、はい、ゲームの方はですね、うん、ちょっと見てみたら、うん、冒険企画局さんが
関わってて、ああ、そうなんや。
はい。
へえ。
ボードゲームを
ね、
ね、やる我々としては、
あ、そう。
よく聞くお名前ですけれども、
はい。やっぱりそのテーブルゲーム的な要素とかがあるからかな、その元が。
なんですかね。うん。うん、いくつか関係会社が出てるんですけど、その中の一番前に冒険企画。
あれじゃないですか、アナログの方を担当してたんじゃないですか、ネクロスの。
どうなんですか ね、詳細わからないですけど、うん、ちょっと知ってる名前と思って、
なるほど、
やってる感じですね。
いや、今後のお話も楽しみですけども、
はい、
ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。番組のツイッターアカウントのフォローも大歓迎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回のテーマはハドソンでした。
はい、
ね、途中で紹介できなかったんでこれ言いたかったんで言いますけども、
うん、
バイハドソンとかね、
あ、
買わなきゃハドソンとかね
言ってました
ね。こういうキャッチフレーズもね、あとあの蜂のマークとかね、
うん、
うん、本当にこう印象深い会社ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、思い返してみても、で改めて今回調べて本当にすごいメーカーだったんだなというのは、
うん、
再確認できましたんで、やっぱこういうのが面白いですね、調べてみると ね、うん、なんかこう今まで喋ってきたものにいろいろ絡んでくるところなんかもね、
うん、
このぐらいのタイミングで紹介するのにちょうどよかったなと
確かに、
うん、他のことをやった上でね、 PC エンジンの話とかした上で、うん、R タイプとかね、
うんうんうん、
でハドソンやると ね、
うん、
実は今まで話してたのがつながるんだよというのはなんか話しててもいいタイミングだったなと思ったんですけど、
はい
はい、なので、ね、今後もまたこういうメーカーの話とかね、
うん、
まだまだたくさんありますから、
そうですね、
はい、していきたいと思うんですけども、
はい、
あとなんかありますか、長谷川さんの取り上げたいメーカーとか。
いやー、いろいろ
いっぱいありますよね。それ
はありますよね。だ、うん、難しいですよね。カプコンなんて絶対やっときたいとこだけど、
やっときたいけど
でかいんだよ。でかいっていう、
でかすぎる、どこ取り上げるかっていう話ですよね。
うん、まあ、個人的にはね、データイーストとかも、
そうそうそうそう、
やりたいし ね、
うん、まあ、なのでね、はい、皆さんもね、思い出のメーカーとかあればね、
はい、
ツイッターとかつぶやいていただくとかね、お便りいただけるとまた参考にさせていただきますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。